まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイム。この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りいたします。はじめはインタビューです。まちのコミュニティハブつなぐ、糸田聖子さんと斉藤恵子さんに登場いただきます。さて、今日も素敵なゲストをお迎えしております。まちのコミュニティハブつなぐの糸田さんと斉藤さんです。まずはドリンクのオーダーをしていただきたいと思います。斉藤さんは何がよろしいでしょうか。
じゃあ今日は抹茶オレでお願いします。
はい、抹茶オレ。そして糸田さんは、
ほうじ茶ラテでお願いします。
はい、ほうじ茶ラテで、ね、美味しそうですけどもね。はい、ではドリンクオーダーしますのでお待ちください。お待たせしました。それではお茶を飲みながらゆっくりとお話伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
せっかくですので自己紹介をご自身でしていただけたらと思います。
はい、井戸田聖子です。愛知県出身で子供は2人います。小学生です、2人とも。で、子育てをしながらママパスポート草津という冊子を作らせていただいてます。
はい、草津に来られてもう何年になるんですか。
大学生の時に来たので。
そうなんですね。
年がバレちゃ う,
そうなんです、ね。じゃあ草津市民歴としては長い。
長いです。でも間に就職を機に京都の方に住んだりとか、はい、いろいろ結婚を機にとかあったので、はい、瀬田に住んだこともありますし、はい、ちょっといろいろ住んでるところはずっと草津っていうわけではなかったですけど。
そうなんですね。
はい、馴染みはすごくあります。
草津はよくご存知。
どうなんだろう、若い頃行く店と今行く店全然違うから、うん、なんか若い頃はボーリング場行ったりとか、 あと私が若い頃はまだ草津シネマがあったの で、
そうですね、
あそこで映画見たりしたんですけど、うん、もう今は、ね、全く様変わりして草津の街も子育てする時に子供が小学生に入るタイミングでマンション購入して、うん、今の場所に落ち着いたので、はい、様変わりに驚きみたいな感じです。
そうですね、はい、でも20年とね振り返っても本当に街も変わりましたからね。
そうですね、うん、大きく変わったと思います。
はい、そんな草津をまた再発見していただいているところでしょうかね。
はい、はい、そんな感じです。
はい、そして斉藤さんお願いします。
はい、4月から子供が2人小学生で、下の子が小学生の1年生になって、はい、上の子が4年生になる子がいます。
草津にはもう住まれて
10年。
10年ぐらいですか。はい、ちょうど20年と10年ということで、はい、ではよろしくお願いします。
お願いします。
さて、このママパスポート草津って聞いてる方はね、あれと思われた方もいらっしゃるでしょうけれども、それって何っていう人の方が多分多いと思うんで、このママパスポート草津っていうのはどんなものかご説明いただきたいんですが。
はい、2019年の10月に創刊した地域の子育て情報誌で、もともと森山さんがやってらっしゃったのを草津で私たちが始めさせていただきました。はい、で始めるにあたって草津市から補助金をいただいて、うん、6冊目が出たところで7冊目が4月に発行されます。
もう2019年に始めたのにもう7冊目を作られてるところという。はい、
そうですね、期間誌で3ヶ月に一度発行して、はい、年に4冊発行してます。
英語サイズで、はい、はい、ま、創刊とね6号になるんでしょうかね。
はい、
見せてもらってるんですけど、第1号の創刊記念とは随分この6号と分厚さが違いますけれどもどういうきっかけで始められたんですか。
作ろうってなったのはもともと森山で発行されていたので、
うん、いいなというふうに感じられて、
もともとのりたけという、うん、まあ、仲間がいるんですけれども、はい、がママパスポートっていうのがすごくいいのがあるっていうので、教えていただいて、うん、こんなのを草津でも発行してみたいっていうことを話聞かせてもらって、うん、 まあ、私たちがすごい共感したので、うん、一緒にやってみたいなっていうことで、まあ、まず森山さんの方にお話を聞きに行かせてもらって、うん、で、まあ、準備を始めないといけないなってなって、そこからまあいろいろと市役所さんに協力いただいたり、うんうん、まあ、まずママの仲間を集めたりさせてもらって、うん、準備をしていって発行につなげていったって感じですかね、
うんうん。ガイドブックのようなものは今までなかったんですか？
私の知る限りは市が発行してるのはありましたけど、こういうカラフルな感じではなかったですし、今だいぶ写真も多くなって見やすくなっている感じなんですけど、うん、私が子供産んだのはもう十数年前なので、その時はもうちょっとあの文字が多くって、うんうん、なんか子育てサークルさんとかも参加ちょっとしづらい雰囲気があったり した気がしたので、もっとあの写真がついてたりして、分かりやすくって、ハードル、うん、ママが参加するママのハードルを下げるようなことができたらなと思って始めました、う
んうんうん。で3人で、井戸田さんと斉藤さん、今日お越しのお二人とのりたけさんで始めたという感じですね、はい、
う
ん、
そうですね、
うん、草津市のね、あの若干補助をもらったということはね、今おっしゃったんですけど、ほぼ補助金と言ってもね、微々たるものなので、もう3人の労力は計り知れないと思うんですけど、最初何を載せようっていうことで、内容的には何が載ってるんですか、この中身は。
号によってもだいぶ変わってきてしまったんですけれども、はい、前号6号から1月号になるんですけど、はい、その号から、学区特集っていうのを始めさせていただいてます、はい、うん。で学区特集で、これからそれぞれの草津市内にある学区を少しずつ紹介させていただきたいと思ってます、はい、うん、はい。その他には、うん、そのシーズンに合わせた習い事特集だったりとか、うん、まあ、そのイベントの特集であったりとか、あとは、ママパスが開催させていただいているイベントの案内だったりとか、はい、そういったことをママが知りたいような情報を掲載したいと思っているので、うん、まあ、むしろこういうことが知りたいなって思うママがいたら、どしどしご意見いただきたいなっていう思ってます、
うん。草紙を手にしてない方の方が多いのでご説明しますと、見開きを開けたら1月2月3月とカレンダーになってまして、それぞれに10ヶ月児検診であったり、1歳6ヶ月児検診であったり、あの検診日がね、あの日付に打ってあって、何月から何月生まれの方はこの日、あ、じゃあうちの子はここの日だっていうのをチェックできるというかね、ここに丸つけといたら忘れないだろうっていうようなカレンダーがついてたりとか、季節の四季折々のちょっと豆知識みたいなのも載ってたりとか、
はい、はい。そこは情報局っていうママパスポートを支えてくれる40名のママたちが、まあ力になってくれて、でそのママたちからのお声をこの場所に載せさせていただいてるので、本当に先輩ママからの声と思って読んでいただけたらすごい嬉しいなと思います、
まあ、情報とか構成に関しての、ものは3人がされてるけど、情報局に集まった方が40人いらっしゃると。
そうですね、本当にもうみんなに支えてもらって、うん、一緒に作らせてもらってるっていうのが私たちは大きいので、はい、そういうママたちからリクエストがあった特集を組んだり、うん、はい、次の4月号だったら、うん、母の日父の日特集っていうのもちょっと組ましてもらったり、はい、うん、意見をいただきながら作ってます。
イベントのインフォメーションも結構たくさん載ってますね。
そうですね、うん、本当にママパスポートとして出会える冊子にしたいっていうのも大きくあるので、うん、はい、ママが紙面を読んでるだけではなくて、うん、その作ってる人たちと会えるイベントっていうものを大事にさせてもらって作っています、はい、う
ん。去年から今も続いてますけども、コロナ禍で出会いもできないような期間が今も続いてるわけなんですけど、その中で作られる今度の7号ですか、7冊目のパスポートはちょっと工夫があるんではないかなと思うんですけど、その辺はどうですかね。
どうでしょう、あの私たちの体感としては、はい、一時期あの昨年の夏ぐらいは、はい、イベントをちょっと絞ったり、お休みさせてもらったり、うん、内容もすごく気を使ってたんですけれども、はい、もうあのママはずっと自粛が続いて、どちらかというともう、うん、家にいることでしんどい思いをしている方が多いので、はい、紙面としてはより明るく楽しく、うん、 まあ、コロナを気をつけながらも、うん、以前となるべく変わらないコロナと共に暮らしながらも、イベントをしたりとか外にちょっと出てみたりとかそういうことをしたくなるような気持ちになるような紙面作りに心がけてます、
うん、新しい生活をみんなでこう探っていかないとこのままではこうなんか立ち、
ね、そうですね、
行かない感じになってるんで、
はい、スマイルアクションっていうものを私たちあの取り組みさせていただいてまして、
はいはい、これはスマイルアクション滋賀県の方で、はい、まあ、正しい情報を選びながら、またまあ子どもの声を聞きながら、
はい、
まあ、心も体も健康で、うん、まあ、人とのつながりや喜びを感じられる居場所を作ったり、はい、うん、またのびのびと遊んで育つための環境を守ったり、うん、まあ、社会と触れ合い体験を増やしたり、うん、またオンライン、はい、やっぱりまあこういう時期なので、うん、オンラインを上手に活かしながらも、まあ、楽しく元気に過ごしていきましょうっていうことをスマイルアクションとして、うん、
はい、
あの啓発運動にも、うん、ママパスポートとしても協力させていただいているので、はい、うん、まあ、一つのイベントにしても、
はい、
まあ、全てをダメってしてしまうのではなくて、うん、どうすればできるかなっていうことをしっかり考えさせてもらって、はい、あの人数を考えさせてもらったり、はい、すごく広い場所で換気をして何かできることをしていこうっていうような取り組みで頑張っています、う
ん、滋賀県が策定したスマイルアクションに私たちも今日共感して一緒に取り組みをさせていただいている感じですね、
は
い、
うん、こもってると本当に気持ちもね落ち込んでしまいますし、まあ、元気な子どもたちに励まされることも多いと思いますけども、お母さんもね元気でお父さんも元気でねいてほしいですもんね。
はい、はい、そうです ね、
ではここでちょっと1曲ブレイクということでご紹介いただきたいんですけども、はい、この曲もちょっとイベントに絡んだ曲だそうで、
もともと森山でハーフバースデーっていう取り組みをされていたんです、うん、それは生後6ヶ月のお子さんのお祝いをするっていう取り組みだったんですけれども、はい、草津でもずっとやりたいなと思ってたんですけれども、うん、昨年コロナのことでいろいろあって開催を先延ばしにしてたものを4月から草津でも開催しようと思ってます。でそのイベントはやっぱりコロナで大変な時に生まれてきた命をお祝いしたりだとか、一生懸命大変な中で子育てしてきたお母さんに対してお疲れ様頑張ったねっていう言葉をかけたりとか、あとはあのもともとやってる産後カフェとか、そのママ同士子ども同士の出会いの場っていう意味でもありますけれども、
はい、
同じ月齢を持つ子どもを持つお母さんが集まってお互いの気持ちを共感し合ったりすることでだいぶストレスも軽減されますので、うん、そういった場を4月から私たちも作っていきたいなと思ってます、うん、で実際やるのは斎藤になるんですけど、はい、
ハーフバースデーイベントとして、うん、まあ、月齢を6ヶ月ですけれども、
はい、
幅を持たせさせてもらって、うん、4月は4月21日に開催させていただくんですけれども、はい、まあ、2020年9月から11月に生まれたお子様とお母様みたいな形で、うん、あの定員を決めてさせていただきます、
は
い。
現在は募集されてるんですか？
これから募集をね、うん、させていただこうと思ってます、
はい、4月号に掲載予定なのでぜひご覧いただいて、
そうですね、あの写真をピュアスマイルベビーマッサージ講師の先生が協力くださったり、すごく素敵なプリンセスルームを、うん、まあ、あの美姿シンメトリーサロンの先生がご提供くださったりして、はい、まあ、町の皆さんに協力いただいて、まあ、赤ちゃんとママを癒せたら、うん、ですごく楽しい場所にできたらいいなということで、
うん、
あのワクワクしながら企画をしているところです、
うんうん、なかなか今の時期ですから本当に子育てお家の中でね一生懸命されててちょっと吐き出す場所もないですし、まあ、検診もねあまり喋ったら多分ダメだろうし、
ね、
いつもそういうところでねコミュニケーションを取られてるお母様が多いと思うので、うん、そんな中でのねこのハーフバースデーのイベントっていうのはもう待ちに待ったイベントじゃないかなと思いますけど、そうですね、
ママたちからの声もいただいてたので、うん、やりたいなと思いながら準備をしてたところに、うん、本当に出会いをいただいたり、おつながりをいただけたので、はい、4月からはワクワクしながらスタートさせたいと思います、
うん、そしてこの曲なんですが、ちょっとご紹介いただきたいんですけども、
はい、 守山の方でクラウドファンディングしまして、
はい、CD はキラキラミュージックラボさんが歌われてる、はい、うん、ママたちに向けたお祝いの曲になってて、
あの歌詞を、はい、うん、その自分の子育ての実体験から、たくさんのママから募集をして、はい、そのいただいた言葉をもとに、うん、キラキラミュージックラボさんと一緒に作詞作曲をして、はい、6ヶ月になった生後半年のたくさんの赤ちゃんとママを一緒にお祝いするために作ったバースデーソングになります。うん、ハーフバースデーのお祝いの場で私たちも使っていきたいなと思ってます。
うん、歌の方は酒井春奈さん、そしてピアノは田中ひろ子さん、このユニットで歌っていただいているようですのでお聞きいただきましょう。ママパスポート草津町のコミュニティハブつなぐの代表でもいらっしゃいます3人の中で今日は糸田聖子さんと斉藤恵子さんにお越しいただいております。後半もお話を伺っていきますけれども、2019年にね創刊されて4月発行予定で7号が今度2000部発行されるということなんですが、このママパスポートってどこで手に入れることができるんでしょうか。
主に市内の子育て広場で配布をさせていただいております。子育て広場っていうのは草津市さんが委託されている、声優の2階のポカポカタウンですとか、うん、あとは笠縫東の児童センターですとか、はい、あとはモンチさんとかにある、はい、あの保育園の中にある子育て広場ですとか、はい、そういったところ、あとは図書館にもありますし、うん、大きいところだとエースクエアさんにも配布をお願いしてまして、
そうなんですね、
はい、たくさん配っていただいてます。うん、あとはどこかな、あ、そうね、近鉄さんにもありますし、はい、うん、いろいろご協力いただいているんですけれども、
あ、そうなんですね、はいはい、あとあの LINE でもあの情報を得ることができるんですよね。
はい、はいはい、LINE でも登録いただくと月に、はい、まあ、大体2回約2回配信をさせていただいておりまして、うん、はい、紙面の情報を見ていただけるように配しております。
うん、ママパスアットマーククサツというひらがなで、はいね、公式アカウントがあるということなので、はい、まあ、チェックしていただきたいと思いますね。はい、
ぜひお願いします。そうですね、あのプレゼントコーナーも毎回出してまして、ーー、はい、公式 LINE の方から応募できるようになってますので、うん、ぜひ、はい、たくさんの方にご登録いただきたいです。
うん、はい、あのそして先ほどね、あのハッピーハーフバースデーのイベントがありますよというふうにご紹介斉藤さんの方からねしていただいたんですが、他にこうなんかイベント近々、4月以降予定されているものがあればご紹介いただきたいんですけど、
4月号に載せさせていただいている内容でいきますと、うん、はい、母の日のワークショップイベントをさせてもらうのがまず近鉄さんであります。うん、
はい、
あと産後カフェ、産後のママの、まあ、お話をしましょうという会ですね。ああ、まあ、とにかく喋りたいっていうママたちが集まってくれたら嬉しいなっていうのが、はい、産後カフェでさせてもらってるんですけれども、うん、まあ、子育ての悩みであったりとか、うん、本当にたわいもないお話から何でもできたらいいなって、はい、うん、撮影会も今回初めて取り組むんですけれども、
親子の撮影会、
そうですね、うん、まあ、普段ママって写真を撮ってる側になりがちじゃないですか。
映らない
ですね。そうですね、
お子さんとかね。
そうですね、子供の写真はすごくたくさん撮ったりはすると思うんですけど、うん、自分がなかなか子供と写ってなかったりするよねっていうような声とかもあったので、親子写真を、まあ、撮ってもらおうと、うん、そういう親子撮影会を今回初めてやってみるんですけれども、うん、
はい、
まあ、それはもちろんママパスポートの紙面にも載せて、くれるような、あのママたちだったらすごくこちらも使わせてもらったりで、うん、嬉しいなと思ったりもしてます。
うん、
あ、
そうなんですね。
はい、本当にたくさんイベントは4月号もりもりで、まだまだあるんですけど、父の日手形アートもやらせてもらったり、
はい、うん、
ね、ママがまあこれからの、うん、 なんていうんですかね、5年後の未来とかをワクワクさせようみたいな、うん、ちょっとそういう
計画を立てようみたいな、
そうですね、立てようみたいなワークショップもあったり、はい
はいはい、うん、あとはママパスの情報局のメンバーが、はい、うちの公認の子育てサークルをやってくれているので、まあ、そのメンバーはもう毎月いろんなところでこまごまイベントしてくれるので、うんうん、
つながるサークルとしてサークル活動も情報局のママが協力くれてしてるので、そういうところでサークルにママたちにも行ってもらいやすいかなとも思います、うんうん、
でなんかあの今のねいろいろおっしゃってたイベントも子育てされている同じような目線での講師ということでママさんが講師になっていらっしゃるっていうのがね、すごくいいなと思って、9
月はすごくありがたいお話で、うんうん、ママ講師をおつなぎさせてもらって、はい、企業さんとのイベントにもママ講師とママパスポートとのコラボでいろいろさせてもらいます、
うんうん、子供を育てているからこそ分かる目線っていうかね、お願いする側もね安心ですもんね。
そうですね、うん、しまたお話も盛り上がるので、うん、本当にそのイベントに来たことが楽しいなって思ってもらえるようなイベントに、うん、はい、講師とママパスポートと、うん、まあ、地域のお店さんとかとみんなで盛り上げていければ、ね、うん、いいなと思ってさせてもらってます、
はいはい、あとあの活動も、ね、いろいろこうしていかれてるわけなんですけども、大切なのはこのママパスポートの冊子を出されているこうスポンサーさんも、まあ、当初からは随分と、ね、ご協力いただいているスポンサーさんも増えたみたいなんですけど、やっぱりこの2000部発行しようと思うと、またあの紙面も、ね、充実、ね、させようと思うとですね、はい、スポンサーももっともっと、はい、あの必要ですので、
ぜひぜひ大募集です、はい、あの紙面に作るのにもあのご協力いただけたら嬉しいですし、はい、またあのたくさんのお店が掲載されることで、うん、読んでるママもすごく楽しいものにもとなってくると思うので、はいうんはい、掲載していただけるお店さん大募集中です、
うん、スポンサーさんもぜひこのパスポートね見たら素敵なのでね、あの参加しようかなと思わせてもらえるようなね、あの紙面作りになっておりますのでね、はい、そしてあのママさんからの声ということで、学区紹介が大変好評だということで、知らない学区がもうたくさんありまして、方向音痴にいつもなってしまうんですけど、本当にいろいろな学区のこともね情報として掲載されてるんで、あの4月は今度しずですよね、
はい、しずとしず南をセットで、うんはいね、特集します。
今あのお二人はしずを駆け巡っていろんな情報を集めて、はい、新しい発見がいっぱいあるみたいなんですけど、
はいはい、もうやって私もやってみるまでどっちがしずでどっちがしず南かあまり区別がついてなくて、ようやくね分かったところで、うんはい、あの知らなかったお店にたくさん出会うことができて、うん、とてもや作りながら楽しいなと思ってやってます、
うん、自分も行きたいなって思う、ね、お店がすごいたくさんあって、
開拓できそうですよね。
そうですね、またお店さんもすごいいい方ばっかりで、うん、もうこの街最高っていう、うん、なんていうんですかね、
よかった、
ね、すごい学区特集させてもらうことで、うん、草津の街の方々ともすごくつながっていけるのが、うん、私たちもすごく楽しいし、きっとこれを呼んでくださって、ねまあ、お店に足を運んでくださるママもすごい、うんなんでしょうかね、温かい感じな気持ちになれるんじゃないかなって、
う
ん、
本当にママパスに乗ってるお店はもうどこも自信を持って おすすめできるお店ばっかり、
ウェルカムな感じ、
ママと子供のために、ねはい、やってくれてるところばっかり、うんうん、
ママに優しく子供に優しく温かい癒しの場みたいな形なので、うんね、ぜひ足を運んでほしいなって思ってます、はいはい
うんあとなんかあの、ね、駅前に住んでる方は割と賃貸にね住まれてる方が多いので、これからね草津にねもうちょっと住んでほしいなというようなちょっと思いもねあったりなんかするっていうことね、はい、おっしゃってたんですけど、
定住してほしいなっていうのはありますし、まあ、やっぱり私は県外出身なので、うん、草津知らない町知らない場所で子育てしてきたんですけれども、子供にとったらここがふるさとになりますので、やっぱりもうママにも子供にも草津のいいところ、草津のちっちゃいお店も大きいお店もいろんなところ知ってもらって、自信を持ってこれから県外に出ていくことがあったとしても、草津すごいいい町だったよって言ってもらえるように紹介をしていきたいなと思ってます、うんうん、
その点でもねこの学区紹介っていうのはね 絶好ですよね。
そうですね、
あの割と駅前に住んでるとそれで生活こと足りるんですけど、自転車で15分とか20分行けば、うん、素敵な草津がまだまだねあるっていうのが ね発見できますからね。
また草津で子育てするのが楽しいなって、ねうんね、思ってもらうママが増えたり、うんまあ、ここで過ごすのが楽しいって思ってくれる子供が増えたら、うんね、もっともっと楽しい街になっていくなと思うので、
うん、そうですね、はい、なかなかコロナ禍でねちょっと外出するのもね億劫になりがちなんですけど、はい、もう草津でこの際ねいろんな学校に出かけていただきたいですよね。
そうですね本当にそう思います、うん、もうまだまだすごいね魅力的な場所もいっぱいあるので、うんはい、私たち草津市の情報に特化しているっていうのがね、うん、一番の強みだと思うので、ね、
このママパスポートを持っていただいて、ね
そうですね
はい、街に繰り出していただきたいですよね、はいはい、では最後になりましたけどもお二人の今後の思いというんでしょうかね、ママパスポート草津にかける、そしてハブつなぐっていう名前がついてるようにいろんな思いがあると思うんでリスナーの皆さんにお願いしたいんですが、お一人ずつどうぞ。伊藤さんいかがですか。
本当に草津は、うん、いろんなことを力を秘めた女性ママがたくさんいて、あの次号4月号ではちょっとジェンダーの特集もさせていただくんですけれども、はい、その女性の活躍っていうのもすごく大切に思っていて、ママが元気っていう側面を見るとすごくいいことにも思えるんですけれども、やっぱりもともと何らかのキャリアを持っていた女性が子育てとか出産を機にその分断されてしまって何か組織から切り離されてしまって一人で活動することになったっていう人もとても多いんですね。でそういう方たちともこのママパスを通してつながることができて、もともとその個別で活躍していた人たちをママパスっていうところを介してつなげて、もっと活躍の場を提供したら嬉しいですし、ママにとってもそのいろんな形で輝いているママがいて、その一回その子育てすることでキャリアを諦めたけれども、もっともっと私も頑張れるっていう風な輝いているママとの出会いの場になったら嬉しいなと思っているので、コロナ禍において子育てって本当に大変だと思うんですけれども、ちょっと勇気を出して家から出てもらったら、草津で抱えている人たちがたくさんいるので、私たちもそういうママたちに抱えているなって思えるように頑張りたいと思ってますし、もっともっと出会いの場を作っていけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。斉藤さんはいかがですか。
そうですね、うん、もうママでいるだけで素敵なんだよっていうことが伝えていけたらいいなっていうのが一番あって、うんうん、私も本当にママだからできてるっていうのがすごく大きいので、うんはい、ママ目線っていうのが、まあ、子育てする中で先輩ママの知り合いがいる、うん、そういうことだけでもすごい心強いと思うんですよね、はい、初めてのことって何でしょう、右も左もわからないのは子供も大人も一緒で、うんはい、ママになったから急にママの仕事ができるのかっていうとできなかったりわからなかったりつまずいたり、うんはい、絶対あるっていうのが、なんで私だけできないんだろうって思わないでほしいなっていうのがすごくあるので、うん、そういう先輩ママとつなげていけたり、うん、もう本当にママのままでいいんだよっていう場所を作れたり、子育てしながらでも自分のやりたいこともできるんだよっていうことが伝えていけれるように、うん、でまたそれをつないでいけるように、うん、私たちも何かお手伝いができたら嬉しいなって思っているので、うんうんね、ぜひ情報局に仲間になりませんかっていうのがすごいあります、
うん、そうですね
本当ですね、
はい
まあ、今40年ぐらいだということですしね、はい、でももっともっとね声を上げていただいたら、
は
い、このママパスポート の充実にもつながっていくでしょうし、はい、ご自身のなんかこうキャリアというかね、いろんなものもね活かせるというか、ちょっと子供を産んでストップしてた部分がねたくさんあるかもしれないですけど、ね、社会とのつながりというか ね、
社会とのつながりもですし、うん、なんか情報局に入るってどんな難しいのって思わないで、うん、そのアンケートに答えてくれるだけでも、うん、そのアンケートがすごい意味があって、うん、これから子育てをしていくママにとったら、はい、その 声が届くことによってね、うん、すごい全然違うので、うん、そういうちょっとしたアドバイスであったりとか、うん、こんな絵本うちの子好きだよとか、うん、そういう声がねたくさん集まることが情報として発行していく中では大事になってくるので、うん、気軽な感じで情報局のメンバーにね、うん、増えてもらえたらいいなと思ってます、
はいはいね、大募集です、
はいうん、大募集ってことですね、はい、またねお二人もちょっと子供さん大きくね、なりつつあるので小さい頃のね思いとかもいろいろ苦労されたこともね相談できますしね、
そうですね、
アドバイスもねできると思うんで、
はい、はい、もうママパスはみんなの力で成り立ってるので一人でも多くのママに協力してもらえたら私たちも嬉しいです、
うんうん、ね、はい、わかりました。では新しくねできるママパスポートのね7冊目、はい、楽しみにしておりますし、ぜひ皆さんこうね高齢者の方もおじいちゃんおばあちゃん目線でねまたこう見ていただいたらいろんな形でね子どもたちにねアドバイス、そしてお父さんお母さんにもアドバイスできるかもしれませんのでね、そうですね、たくさんの方にね見ていただきたいですよね。
はい、
はい、ありがとうございました。ね子育て中で大変だと思いますけれども、ぜひ、ママのために頑張っていただきたいと思います。ママパスポート草津を発行されております町のコミュニティハブつなぐから糸田聖子さんと斉藤恵子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては野地町の第2回野地野地カフェ気楽フードバンクについてご紹介します。野地町にある新宮会館で3月22日第2回野地野地カフェフードバンクが開催されました。この話題をご紹介していきます。野地町内会によりますと、野地町を含む玉川学区にはおよそ2300人の学生が下宿しています。新型コロナウイルス感染拡大で学生が帰省できず、またアルバイトの資金状況も悪く収入も不足していることから、食料の無償配布フードバンクに協力実施してもらえないかと、立命館大学教授佐藤貴俊さんが野地町内会に依頼し、町内会で今年1月末初めて実施されました。地域から提供されたお米やレトルト食品、インスタントラーメンなどを47人の学生に提供されました。学生からは大変喜ばれ、感謝の声が多く寄せられています。フードバンクの依頼をした立命館大学教授佐藤貴俊さんは、2度目の食料無料配布について次のように話しています。
野地野地カフェ気楽はちょうど1年前初めて開かれた、途端にコロナに入って学生さんは参加できなくなった。ただその立ち上げは気候学部の都市計画研究室の岡井先生とその院生さん学生さん中心に立ち上げられたんです。で、私自身がフードバンクをやろうと思って野地町内会の中野町内会長のところにご相談に行ったんです。それが、10月くらいですね、中野さんはじめ町内の方がすでにここで野地野地カフェをやってるよということで、私の方が連絡を取って話が進み出した。カフェを開いて、でそこに地元の方とそれから学生さんたちも加わって一緒に運営するという、そういうものがもうすでに1年前に形としては出来上がっているところに、新たに活動を一緒にさせてもらうということになったんです。1回目はもう初めてなので全然その予想も立たなかったんですね。結果的には47名の方に食材をお渡しすることができたんですね、はい、なので地元の方にかなりそういう点で言うと余分に食材を提供していただいたということが何よりありがたかったことですね、うん、ご存知のようにコロナ禍の中で対面の授業ができなくなりましたね、
はい、
オンラインを通じて学生の日頃の生活実態をつかむっていうのは大変難しい、うん、なのでどうしてるのかなという心配がまずありましたね、
はい、
特にBKC キャンパスの中では下宿をしている人が半分ぐらいいるということなんですね、はい、そういう子の中には実家親元に帰らずに引き続きアルバイトもあるのでね、うん、こちらで、生活してる子も結構いるんじゃないか、 ただ実態がつかめない。でその中でアンケートも取らせてもらってね、やっぱりそうするとあのアンケートの中では下宿暮らしで大変その、うん、食材なんかでも困ってたという声も出てきてましたね、うん、町内会とのご相談ではね、2ヶ月に1遍ぐらい、まあ、無理のない範囲で、うん、あの地元の人のね、あのやっぱりご好意とお力を得て、うん、やっていきたいなというふうに思ってます、うんうん。
初回は予想以上の学生が集まったので、町内会で再び食品の呼びかけを行いました。学生の要望も聞いたところ、下宿生の学生は自炊をしていることもあって、お米や野菜などの要望がありたくさん提供されました。中にはわざわざ食品を購入して提供する地域の人もいたということです。1時30分スタートでしたが、1時前には新宮神社の前には多くの学生が待ち構えました。長蛇の列ができ賑やかになっていました。
それと今親しくくっついてるけど、もうちょっとそれぞれコロナ感染対策のために、少し開けてみますか。
はい、ここ袋ありますか。はい、ここからお米1つ、ここの中からあの好きなもの2つ。
食品はお米や大根などのお野菜、インスタントラーメン、レトルトのカレー、缶詰、乾物、ペットボトルのお茶など長机に並べられ、学生は一人ずつ間隔を空けながら順に好きな食料3点余りを選んでマイバッグに入れていきました。ところで、フードバンクが行われた新宮神社横の施設新宮会館は、かつて結婚式場として多くの地域の人たちが利用されてきましたが、ここ数十年長い間利用されてきませんでした。この施設を地域活性化の拠点にしていこうと、野地町内会が町内会の中にある立命館大学理工学部都市計画研究室に利用方法の提案を依頼しました。大学の学生と町内会がカフェを運営し、日頃からこの会館を地域の人たちの憩いの場所にすればいいのではと考えられ、昨年の2月にカフェがオープンしました。それまでには運営の準備として、学生と地域の人たちがカフェのドリンクとなるコーヒーの入れ方を専門家から学んだり、食品衛生管理の資格を取得したりと迎える準備をしていました。カフェの名前はスタッフみんなで考え、のじのじカフェ気楽と名付けられました。毎週月曜日、木曜日の11時から16時まで運営しています。テーブルの上には手作りのオブジェが飾られたり、地域の人たちが育てた水仙やチューリップなどの季節の花も生けられています。しかし、思いもよらないコロナ禍となり、昨年は春からしばらくの間休みを余儀なくされました。地域の要望もあって、徐々にカフェも再開されました。感染防止対策として、入り口には体温測定器や消毒液の設置はもちろん、テーブル中央にアクリル板を置き万全にし、学生や住民を迎える体制を整えてきました。カフェのオープンから1年を迎えた2月13日には、地域の人たちから提供のあったもち米を使って記念の餅つき大会が盛大に行われ、地域の人たちや学生などがオープン1周年を祝ったということです。3月22日のこの日は、ちょうど午後から立命館大学琵琶湖キャンパスの卒業式と休み前だったことから、出足は前回よりはゆっくりのスタートでしたが、たくさんの人たちが訪れました。フードバンクを利用した学生にはカフェを利用してもらおうと、季節手作りのおはぎとコーヒーのセットの無料チケットが配られ、帰りに立ち寄ってもらいました。フードバンクを利用した 野菜などを手にした学生にお話を聞きました。
次2回生ってことですね。4月からどんな食材を選ばれたんでしょうか。
米と野菜とスーパーで買うと高いもの。
このフードバンクはどこで知られたんですか。
ハーバーで知りました。
大学のネットに掲載されてたんですね。2回目ですよね。出身はどちらになるんですか。
宮城です。
宮城県。ずっとじゃあこちらの方で、はい、このコロナ禍で大変だと思うんですけどもこのようなフードバンクの食材どうでしょうか。
とてもありがたいです。
アルバイトとかされてると思うんですけど状況っていうのはどうですか。
まああんまりその自分がやっぱり入りたい時に入れなかったりするのでありがたいです。
このカフェがある存在っていうのはご存知でした。
一応
利用されたことは
行ってみたいなって思って素通りしちゃうことが多い。
じゃあ今ちょっとカフェのねチケットいただかれたので今日はなんかあのお祝いでおはぎもあるそうなのでぜひゆっくり食べてください、はい、ありがとうございます。じゃあお友達何を食材選ばれました。
野菜とカップ麺。
カップ麺、はい、普段からお家で自炊されてるんですか。
はい、してます。最近高いんで。
あ、そうですよね。なんかもう一番乗りされてたみたいなんですけど待ちに待った感じですよね。
すごい人で溢れてたから。
そうです。
来ようと思ってました。
そうです。いいものが選べてよかったですね、はい、あのご出身はどちらですか。
富山です。
富山県、
はい、
じゃあこの1年ぐらいは帰れてないのかな。
はい、帰れてないです。
あ、寂しいですよね、
はい、
地域の方とまたお話ししてください、はい。何回生ですか。
次4回生です
。1月に1回されて今日で2回目なんですが、はい、あの何度目の利用になりますか。
今回初めてです。
あ、初めて、はい、今日は何をもらわれたんですか。
今日はお米とカレーとカップラーメンと野菜とお菓子類とかです。
あ、はい、そうですか。もらわれた感想は。
食費って結構一人暮らしって結構かかるので、まあ、こういう地域でこう学生を応援してくれるってことで食材を提供していただけたのはすごいありがたかったです。
ご出身は失礼ですがどちらになりますか。
広島の、
はい、そうですか。
今年も1回帰ったか2回ぐらいで。
あ、そうですか。こちら近くにお住まいなんですか。
あ、そうですね、はい、すぐ近くに。
じゃあこの、まあ、食材で、まあ、数日ですけど、
はい、
助かるかもしれないんですけど、
はいはい、
お野菜をこうもらわれたみたいなんですが、はい、自炊されてるんですか普段。
はい、してます。
外食ばっかりあとテイクアウトなんかするとお金かかっちゃいますもんね、はい、アルバイトとかなんかされてるんですか。
あ、してます。飲食店の方で。
はい、バイト先はどうですか。
人員とかまあ削減とかであまりシフトに入れなかったりっていうのは、まあ、最近はちょ徐々に回復しつつはあるんですけど、
うん、
まあ、春頃はかなりありました。
あ、1年前は状況としては大変だったっていうことですか。
はい、そうですね。はい、
あ、そうですか。定期的にまた開催されるっていうことなんですが今後利用したいと思われますか。
そうですね、ぜひ利用させていただきたいなと思っております、
うんうん、ここでカフェを、まあ、地域とのつながりということでされてるんですけども、はい、ご存知でしたでしょうか。
いや、初めて知りました。
あ、はい、そうですか。ぜひ利用していただいて、
は
い、また
この後利用しようと思います。
はい、何回生になりますか。
次3回生になります。
次3回生。どちらのご出身ですか。
東京です。
ここ1年ぐらいあのコロナ禍で、はい、なかなかあの帰省されている方。
いや、逆ですね。東京から戻ってこれなくて東京に昨年の2月から10月ぐらいまで東京から出ることができずに、
うん、
東京でも草津でも働くことができずに半年間ぐらいですか実家暮らしをずっとしてました。
今回初めて利用されたと。
今回初めてですね。
はい、何を。
お米とお野菜とカフェラテとか嗜好品系もいただけたのがありがたいですね、
うん、はい。帰ってこられてから結構自炊とかされてると思うんですけど、はい、アルバイトとかは復活できたんですか。
はい、ギリギリ復活したんですけれども、うん、やっぱり元の通りにはいかなくてですね実家の方もやっぱり金銭的に 100% 元に戻っているとは言えないので切り詰めるところは切り詰めていかないとというところです。ありがたかったです。
そうですか。はい、あの定期的にこれからあの開催するっていうことなんですが、はい、今後も利用されますか。
そうですね、機会があれば 利用していきたいと思います。
新学期間もなくね始まりますけれども、はい、まあ、もう少しコロナの状況が続くような気がするんですが、はい、どういうふうな、まあ、学生生活地域で送られたいと思いますか？
これまで以上に地域との連携とかそういったものが秘密になっていかなくてはならないと思いますので、大学としても地域との連携をしっかりしていただきたいと思いますし、自分自身もこの地域で生きるという自覚を持って、これからもあと2年間この草津にお世話になっていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。頑張ってください。
この後学生たちは入れたての温かいコーヒーなどのドリンクと手作りのおはぎを食べながらスタッフと楽しく会話を交わしていました。野地町内会のカフェのスタッフの一人、杉本敏子さんはオープンから1年を振り返って次のように話しています。
はい、で1年こう振り返って、はい、学生さんとのこう関わりが、うん、まあ、できたということで、うん、はいはい、いかがでしょうか？
そうですね、こっちの女性のスタッフもね、その当初8名で立ち上げて、うん、初めの方学生さんとね、うん、私らコーヒーってね、立てるコーヒーなんてほら家のコーヒーはインスタントで飲んでるから、立てるコーヒーから、まあ、学生さんもみんなと業者から習ってのあれだったんですけど、やっぱりね、はい、若い人は覚えが早いから私らはなかなか覚えられず、やっとね、まあまあ1周年経って、まあ、ここにみんな自信がついてきたっていうんかな、うん、なんとかお客さんに出せるようになったんです。はい、
これ地域の人にもう気軽に来てもらおうという感じ。
そうなんです。
今ちょうど地域の方がね、うん、はい、おしゃべりに来られて、
そうです、
はいはい、コーヒーとか紅茶とか飲んでいらっしゃいますけども、
はいはい、
ここにまあ学生さんがちょっと加わったりとかしてコミュニケーションができてるんですかね。
はいはいはい、
なんか食品管理の、ね、うん、勉強も取られて、
うん、そうなんです。はい、
そ
うなんです。それもね取ってもらわないというので、去年のねスタッフが決まった時点で、はい、2月の開業でしたけど、はい、1月に職員衛生を取りに行ってほしいということで、最初2名行って、ちょっと遅れて3名の方が受けてもらい、はい、
そういうね免許取ると自信にもなりますしね。
うん、はい、そうですね、あと1日みっちり研修受けてきました、うん、はい、やっぱりね衛生面食品面ですので責任もあるし、去年のコロナにおいても気遣うところ多々ありまして、ね、まあ、それを一つずつ勉強してどうしていったらいいかいうので、それなりに皆さんに徹底して今まで頑張ってきまして、はい、
またカフェの提案からオープン運営に携わっている立命館大学大学院都市計画研究室所属の取材時点では修士1回生酒井智弘さんは、地域の人たちとの関わりについて次のように話しています。
そうですね、開店準備の段階からなので1年と 3,4 ヶ月ぐらいになるかと思います。
もう最初からっていうことですよね。
はい、そうですね、学校の授業でまちづくり演習という授業がありまして、はい、実際にこの新宮会館のこの空間を使って、その当時はまだ使われていませんでしたので、そちらで具体的にどんなその地域に貢献できるような施設を作れるかっていう提案の中で出てきた案の一つがコミュニティカフェでして、でそれで実際に実現に向けて動くことになっていきました。その地域住民の方の交流の拠点になってほしいっていうのはもちろんありまして、でもそこに学生が関わる以上はそこに学生も加わって地域と学生のなんか橋になるような、そういった拠点になればいいなと思って初めから関わっています。
振り返ってというかいかがですか？
そうですね、その僕自身がその一応学部の頃から下宿ずっとしてたんですけど、正直この野地という地域本当に住所で見るぐらいで、そのあまり地域との直接の関わりが全然なかったので、やっと4年目にしてそういった関係性を持ってた上で、その地域の人が本当にここでみんな喋って団らんしてくれてるのを見て、あ、やってよかったな、地域のちゃんと拠点になってやってよかったなっていう思いがあります。
じゃあ改めてもう大学院生になってから地域の方と関わったというような感じでしょうかね。
はい、そうです。正直学生がまだあまり来てないなっていうのは今ありまして、こういったフードバンクとかそういうイベントで、そのこのカフェを知ってもらって、 今後学生も来るような空間にしていけたらなと考えています。一応コロナの影響でその学校には止められてたんですけど、その今後コロナが収まっていったら学生のサークルとかのなんかその舞台の披露の場であったりとか、学生側が何か提供できる場にもなるかなと思ってますので、そういった活動が盛んになっていったらいいなと考えています。
また同じくカフェの運営やフードバンクの活動に携わっている立命館大学都市計画研究室所属、取材時点では4回生坂本健也さんは、地域の人たちとの関わりについて次のように話しています。
そうですね、僕がその研究室に配属された当初に、その研究室内でプロジェクトの一つとしてここでコミュニティカフェをやっているよっていうので、はい、ちょうど去年のオープンの日に少し顔を出させていただきまして、はい、コーヒーメーカーの卸の方からコーヒーの入れ方などをレクチャーしていただきました、うん、で最近また、まあ、コロナ禍があってしばらくお休みだったんですけど、はい、まあ、年が明けてフードバンクがやって、まあ、酒井さんも就職活動とかで忙しくなるってことで、まあ、僕がちょくちょく顔を出すようになりまして、フードバンクに関して関わっていくようになっております。
先ほどから地域の方とこう触れ合いを、
そうですね、地域の方本当にもうおばあちゃんというお年なんですけど、はい、まあ、とてもよくしてくださってて、お餅とかついた時もどんどん食べて食べてっていろいろいただきました
、はい、
まあ、とても優しい方々 で 僕自身もそんなに学生と同い年の年代としか関わることがあんまりないので、はい、やっぱりこういろんな世代の方と関われるっていうのは一ついいことなのかなというふうに思っております。
そうですか、お家からこう離れて生活されてるとなかなか家族をこう思わせるというかね。
そうですね、特に僕が最近家族をいいなって思ったのはお餅つきやったんですけど、はい、僕も実家に、僕下宿でこっちに来てるんですけど、うん、実家では正月にお餅つきやってて、はい、でお餅をこうこねるんですけど、それをここでやらせていただいて、あ、そういえば高校生の頃とか学生の頃やってたなってあ、懐かしいなっていう風に感じました。
実家の方に帰れなかったかもしれませんけれどもね、はい、思い出されたということですよね。
そうですね、今何やってるのかなっていう家族をふと思い出す、そういういいきっかけにもなっております。
そうですか、はい、今後他のスタッフの皆さんと学生もこう関わっていかれると思うんですけど、どういう場になればなっていうふうに思われますか？
そうですね、やっぱり学生に認知してもらうってことが一番大切かなと思うので、うん、それも含めてフードバンクもここでやらせていただいてるので、はい、やっぱ学生とか学生より少し上の子育て世代とかも頻繁に使ってくれるような場所になってくれるといいかなというふうに考えています。
野地町内会の会長中野宗城さんは、地元の立命館大学生を住民の宝として今後も見守っていきたいと次のように話していました。
学生さんにいろいろインタビューさせてもらったんですけど、とても助かるという言葉が多く聞かれてる。
この集まりがね、前回は集めるのに結構苦労したけども、どんだけ集まってくるか分からへんたんやけども、うん、今回の場合はとりあえずコロナで学生さんがバイトもできない、外へ出られへんしで、食べ損じてる子がたくさんいるとしたら、なんとかしてあげなあかんやかっていう町内の人が多かったんで、買ってきてでもっていうのが、特にカップ麺なんかはそうなんでね、うんうん、そういう、まあ、地元の人たちが地域にある大学の学生さんがそうやのやったら何とかしてあげようという意識が高かったんですよ。であとは今の学生さんたち、まあ、教授含めてもっともっと広めていっていただいたら、地元でこんな感じに何もでもしてくれるというのがうまくかみ合っていったら、私はいいのちゃうかなという思いしてますし、ね、うん、まあ、とりあえず市内で219ある町内で、うちの野地だけが1万世帯超えてるんです。そんだけ大きいところなんで、皆さんに声かけしたらどないでもなんとかしてあげようっていう意識が結構高いんで、うん、そういう意味では学生さんがもし困ってはんやったら、何ぼでも言ったらフォローしてもらえるという関係を築いていく、まだ2回目なんでね、うん、でまあ、次佐藤先生とも喋ってたんやけど、次5月ぐらいにしましょうかって言ってますんだけども、うん、なんか人によっては4月ぐらいにまたしてほしいとか言う声もあったしね、うん、まあ、できるだけ要望に応えられるようにしてあげたいなっていう思いはしてますね。
うん、やっぱり地域とのつながりがこの1年で感じた っていうふうにおっしゃってた学生がほとんどだったので、コロナ禍での地域とのつながりの大切さっていうのを感じられたみたいですけどもね、
やっぱりその外へ出られないと普段 何気ないものがルール生活様式が変わってきてね、ふと思った時に、あ、こういう感じやったらっていうのでは、コロナでいい意味の方なんか考えさせられるっていう部分があったということをね、地域の方も学生さんもみんな良かったんではないかなっていう思いしますね。
でやはり定期的にね、そのフードバンクの食料提供していただけると、学生も頼りにしますし、地域の方も何かあったら学生に頼ることもできますし、そういう関係がね、普段から築けてると、
僕は28年から町会長させてもらってるんですけど、ここ3、4年ぐらい前からはもうそういう感覚というよりは、学生も地域に根付いてきてるし、今はその最初のどういうのかな、初めてで受け入れする考え方からちょっと様子が変わってきてというのに、ここ最近は地域とのコミュニケーションがあまり薄れてる、それは例えばこういうフードバンクでね、近づける何かしがあったらということで、でついでにコーヒー飲んで一服してから帰ってやっていうのも、ここの会館がいつも余ってますから、空いてる境に利用しはったらいいねんっていう感じを決まって PR もしたいし、利用してくれはったらそういう思いをしてますんで、まあ、地域をどんな形であったかで、あのウェルカムできるという形にいますから、
あの地域の方がね、親代わり、孫代わりというか、そういう、ね、目で見ていただければね、温かい目 で、ありがとうございます、
はい、すみません。
立命館大学生と野地町内会の野地野地カフェ気楽は、毎週月曜日と木曜日、時間は午前11時から午後4時まで行われています。また、フードバンクも好評だったので、5月の下旬にも開催を予定しています。今回は3月22日に開催されました第2回のじのじカフェフードバンクについてご紹介しました。まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイム、今月はこの辺で。この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りしました。